アスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典のコーナーです。ガンちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に来ていただいております。今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ずいぶんお久しぶりになってしまいました。
そうですね、
1ヶ月ぶりですよね。
ですね、途中あの今月はすごくゲストさんが多かったりして、なかなかお久しぶり、
お久しぶりでしたね。ちょっと緊張してるのか、
いや、そうやって言ってるってことはしてないんだね、言いたいんだ、うん、
緊張を捨てたいのと、あと内臓脂肪をもかさき紙に書きました。
あ、内臓脂肪を捨てたい。
そう、私もそれを考えました。余分な脂肪は絶対書こうと思ってました、
うん
ね、あ、余分な脂肪、
余分な脂肪、カロリーとか書けばいいのか。
カロリーを取りたい。
いやいや、
取りたい。
摂取じゃない
の。排除したい。
排除したい、うん。カロリーとかね、うん、ウエスト的な。
そうそうそう。
そうそうそう。
なるほど。そういえば藤野先生、あと2週間後じゃないですか。
そうなんですよ。どうしましょう。
福岡。
本当ですよ。
ね、あ、いや、選手としてじゃないですけど。
でも走るんですもんね。うん、
あれ全部走れるんですか。
全部走ら、うん、まあまあまあ走る。
あのエリア決まってんじゃないんですか。
じゃないんですよ。あの本当はそのエリアが決まってるバージョンもあるんですけど、はい、僕は何を間違えたか全部走る方にを選択しちゃったもんだから、
なるほど、
全部走らないといけないんですよ。
なるほど、う
ん、選手だったらもっとね走るつもりだったんですよね、
う
ん、
ですね、うん、ただまあ抽選に落ちちゃったっていうのがあって、うん、でたまたまそういうなんかそういうのがありますよっていう情報が来たんで、じゃあもう行きますって言って、
うんうん、
あの出ることにはなったんですけどね、
うん、なるほど。
ただ今回はあのタイムとかそんなのは目指してません。
ああ、そうです
ね、まあそうですよね、うん、もう一個お仕事があるというか、そうです
もん、
ね、う
ん
う
ん、お仕事なので、あの、まあ、お仕事なんですけども、自分が助けられる側にならないようにちょっと準備をしないといけない
ですね。もう非常に重要ですよね。
重要なんですよね。
あ、先生が運ばれるみたいな。
運ばれてるみたいな。
ああ、それね。むしろちょっとそれは見たいけどね。
一番それに近い人間なんですけどね。
いやいやいや。
仕事もしないといけないからですね。
そうなんですよ。
なるほど。なるほどですね。
うん。
ちょっとドキドキしてます。
なるほど。ということで今日は。
はい。
はい、
今日ですね、ちょっとものすごく基本的なことを、はい、やっていこうかなと思ってます。今日、去年の11月からこのコーナーを、始めて続けてくるにあたって、まあ、いろんな障害を紹介していたんですけども、
はい、
じゃあそもそもですね、皆さん言われてるあの身体障害者っていう言葉、皆さんよく耳にすると思うんですけども、はいはいはいはい、その定義って一体何なのかっていうことをですね、ちょっとこの機会に紹介しようかなと思ってます。
なるほど、
まあ大きく分けるとですね、実は5つあると言われています、
はい、
まず、まず5個言いますけども、まず1つが視覚障害、
はい、
で2つ目が聴力または平衡機能の障害、
うーん、
そして3つ目が音声機能、言語機能または咀嚼機能の障害、
うん、
そして4番目が肢体不自由、
うん、
そして5番目が内部障害と言われています。
なるほど。
じゃあ一つ一つちょっと簡単に言っていきますけども、視覚障害、視覚っていうのは目ですね、
はい、
に、あ、これはもうその読んでそのままなんですけども、例えばその視力がですね異常に低下しているもの、
うん、
あとそれだけじゃなくてですね、見える範囲、今多分お二人とも ある程度自分の、まあ、横よりちょっと後ろぐらいまでは見えると思うんですよね、うんうん、
はい、
ただその障害によってはですね、前しか見えてなかったり横が見えてなかったりとか、あとはその片方だけしか見えてなかったりとか、ちょっとそういった、視覚障害、あ、視野障害っていうのがあるんです。それを視野っていうんですけども、それにちょっと障害がある方のことをその視野障害っていうんですね。まあ以前ですね、このゲストに来られてた道下美里さんも、はい、視覚障害の方でしたね、
はい。
でその次、聴覚または平衡機能障害ですけども、聴覚は耳ですね、耳の聞こえ方、
はい、
あとは平衡機能っていうのは、まあ、なんていうのかな、バランスを取るですね、
うんうん、
そういうものなんですけども、例えばその聴覚であれば、ある決められた音の大きさがやっぱり聞こえなくなる。だからよく皆さんも学校の検診とかでですね、ピッピッピッって聞こえたのを押したことありません
か。高い音が聞こえたりとかね。
そうそう、高い音が聞こえたりとか、低い音が聞こえたりとか。
なるほど、なるほど。
で、それが、まあ、 一応これぐらいだったらいいですよって範囲があるんですけども、やっぱりあの人によってはですね、いくらその音がものすごく大きな音でも聞こえない場合があるんですよね。そういった場合を聴覚障害と言います。それとあとあの姿勢を保つためにはですね、もういろんな体のあの機能が、機能というかその例えば耳の中の内耳と言われるところだったりとか、あと脳ですね、脳でもやっぱり姿勢を保つため の、 あの働きがある場所があるんですけども、それが何らかの理由で機能が悪くなっていることによって起こる平衡機能障害っていうのがあります。でその次ですね、音声機能と言語咀嚼機能の障害まあこれちょっと表現難しい、あのちょっと難しいかもしれないんですけども、例えばその喋ったりとかですね、声を出したりとか、あとはその物を食べたりとか飲み込んだりとか、そういうのがしにくい、まあ
主に口音とか
ですね、そうですね、あの口とか鼻とかですね、
なるほどなるほど、
ちょっと音を出したりとか、そういうのが障害がある方ですよね。そして4番目、これは比較的多いんじゃないかなと思うんですけども、肢体不自由、はいはい、これは例えば手とか足、まあそれだけじゃなくて胴体部分ですね、でその原因としては筋肉とか骨とか、あとは神経から来るものですね。で、長野さんの場合の脳性麻痺ですね、
ですね、
てか以前あの紹介しましたけども、筋ジストロフィーとか、あとは脊椎損傷、脊損ですね、脊損もそういったものがあると言われています、で、5番目のですね、内部障害、これちょっと今まで取り上げることは実はなかったんですけども、これ内部っていうのはどこなのかってことなんですが、簡単に言うと、内臓ですね、例えば心臓とか腎臓とか、あとは肺とか呼吸器ですね、あとはその、まあ、尿とか排便をするための膀胱とか直腸、あとは小腸ですね、その他肝臓もあれば、あとはそのヒト免疫不全ウイルス HIV による、免疫機能障害というものがあるんですね。でこの内部障害の一つで心臓があるんですけども、心臓の障害で思いつくことって何かあります？
心不全
とかありますね、心不全もある。ただその心不全の理由ももちろんいろいろあるんですよね、もともとその心臓っていうのはちゃんと形作られたもの、ポンプの働きがあるんですけども、それはちゃんと形作られたものなんですけども、それがちょっとちゃんとできてなかったりとか、あとはその本当はあの定期的に、あの 脈っていうかですね、あのポンプをリズミカルに動かすことによって血液を全身に運んでいく働きがあるのですが、ここでですね、ごめんなさいね、ちょっとこれ紹介させてほしいのがペースメーカーって聞いたことあります？
はいはいはい、
で実はですね、今日ちょっと実際にあの模型なんですけども、それを持ってきてるので、はいはい、ちょっと2人に見てもらいたいんです。これです。
あ、そんなちっちゃいんですか？
これですね、あのユーストでもちょっとお出ししたいんですけども、ちょっとものすごく小さいので、
すごい、なんか目薬ぐらいの大きさですね。
そうですね、
本当本当、
まさに目薬、大きさとしてはですね、大体まあ5センチぐらいの大きさ、これがですね、実は体の中に入っています。
へー、
そんなにちっちゃいんですね。
ものすごく小さいです。
あ、でも目薬ぐらいって本当そうだ、
こういうのありますよね、こういう目薬。
あるある、
あります、でこれが実際にですね、まあ、どこに入ってるのかっていうのはですね、まあ、胸のだいたいこの辺り、あ、この辺りってラジオって言っちゃ分かんないですね、あの、
まあ、胸ポケット、
そうそう、胸ポケットの上ぐらいですね、ちょうど鎖骨とかがあるところ、鎖骨が、まあ、右左、まあ、その時によっても変わってくるんですけども、そこにあの埋め込まれてるんですね。でそこから電線が流れていてっていう、あの電線が出ていて、あの心臓に届いてるっていう形で、これでペースメーカー。
でも確かに例えばiPhone ぐらい大きいとちょっと邪魔よね。
いやいや、苦しいです ね
苦しいっていうかね、もうそれガチャって入れるの大変だもんね。
そうですね。
これって何で、電池
電池ですよね。
もちろんあのこの中に電池が入っていて、
交換しないといけないんですよ、ね、
まあ、何年間に1回交換手術する、はい、しますよね。
します、大体ですね、まあ、その時の電池の減り具合にもよるんですけども、大体まあ 4,5 年ぐらい、
4,5年、
でこれを入れてる方はですね、やっぱり定期的に半年、まあ、特に問題がなければ半年とか1年おきにですね、ちゃんとこれが動いてるのかどうかっていうのをあのチェックするために外来に行かなきゃいけないっていう制限があるんですね。
なるほど。いや、僕の友達も後輩もペースメーカーの人が何人かいて、 あの初めて見ましたっていうのは当然なんですけど、へーって感じですね。
すごい。
あ、そうですか。
だからよくあの電ね、あの今はもう携帯電話とかそこまで問題にはならなかったんですけども、やっぱりペースメーカー入れてる人って相当から見るとわからないんですよ、
ね、わからないですよね、
これだけ小さいから、
はあ、
飛行機とかって普通に乗れるん
ですよね。あ、飛行機も問題ないです、はい。
うん、
後ろにあの書いてあるんですけど、重さ23.5グラム、容量 11cc、
だからほとんどつけても、まあ、最初は気になるかもしれないですけど、もうほとんどつけてれば、あの、
薄さ6ミリ。
ね、ほんとちっちゃい。
うん、
すごい。まあ、視覚障害とか、今5つか、5つお話していただいたんですけども、あの肢体不自由が一番見て分かりやすいですね。
そうですね。
あのパッと見て手が曲がってたりとかしてるっていうこと で、で内部障害の方が一番分かりづらい、
そうなんですよね。
僕 の、 あの後輩なんかはスノボに行ったりスキーに行ったりとか
活発に
してましたね。で、あの来週から入院するんでってどうしたのって言うと電池を取っ替える、
あ、そっかそっか
っていう方もいましたね、
そうなんですよ。だから、まあね、身体障害者っていうのはまあ大きく分けると5つあるということをまず覚えていただいて、はい、まあ、その中でもこういった種類があるんだよっていうことを、まあ、覚えていただければいいのかなと思います。本当はもうちょっと細かく言わないといけないんでしょうけど、はいはい、やっぱりラジオっていうのは、ね、言えることが限られてきちゃうの で、
そうです、ね、
なるほどなるほど、
ね、
あの改めて見返、あの今まで取り上げてたことを見返してみると、もうほとんどあの身体障害者については、まあ、ある程度のところは言えたのかなっていうのはあります、
ですね。まあ、障害百科事典についてはちょっと病名とかを、キーにして、たくさんお話をしていただいたかなという気がしますね。
そうですね。
で、その枠についてこうどうとかうんとかってお話するのはちょっとなかなかなかったかな。
そうですね。
本来であればこれを一番最初にと。
本来はこうだったんですけどね。ただ最初の頃は僕も何も緊張していて何言ったかよく覚えてないっていう。
すごい勉強になりました。知らないことばっかりで。
僕も実はこれで勉強させていただきました。
障害百科事典のコーナーもですね、実はあの、まあ、1年やって、藤野先生1年やっていただいたんですけれども、次から不定期になります。先生が非常にお忙しいということで、
そうですね、
はい、ということで、
は
何ですか、
中日
三条
みんなからですね、
あら
感謝の花束のプレゼントでございます。
すいません、
いや、ぷんちゃんから
で、
じゃーんじゃーん、
ありがとうございます。すいません、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
このフラワーはですね、はい、石鹸でできております。フラワーはこれ石鹸ソープでできてまして、これをちぎってですね、はい、お風呂に入れると泡風呂になるという、
素晴らしい、
マラソンに向けて、ね、はい、酷使してる体をぜひ泡風呂で、ね、
癒して、なんかセレブな感じになりますね。
ぜひぜひちょっとカメラにも、そのブルーの
ですね、綺麗なお花、石鹸か、
そう石
鹸、綺麗な石鹸、
すごい、石鹸でできててね、こうちぎってい
い香りするんじゃないですか。
いや、いい香りしますよ。
ちょっといいですか。本当ですね。
中島さんにそういうセンスがあると。
いやいや、絶対あの中洲の、ね、お姉さんとかにこうね、あのあげたりしたらダメですよ。
あげません、あげませんってか、行きませんよ、行きませんよ。あげませんよじゃなくて、行きませんからね。
ね、また、ね、はい、ぜひ、
じゃあ次は、まあ、ね、中洲百科事典のコーナーで。じゃないです。
中洲百科事典、
ね、中洲百科事典も
っやってない。
ママとチーママの違い。
ね、そこ調べないといけないんですか。ありがとうございます。すいません。
急にサプライズでしたけどね。
あ、ちょっとびっくりした。
はい。まあ、そういうことでですね、藤野先生1年間やっていただいて、
はい、
まあ、様々僕らの方がすごく勉強になって、で意外に僕自身が肢体不自由の障害者なんで、知ってるぜっていう感じだったんだけれども、実は知らないことが多かったというところ で、
ね、
でまあ、これからですね、不定期になりますけれども、また無理難題を先生の方に出してですね、
質問攻めで、
それで、がっつりまたやっていただくというところでですね、
はい、
で、まあ、レギュラーとしてこのコーナーの最後のリクエストということで、
はい、もうとにかく、はい、この機会を与えていただいた長野さんとプンちゃん、そして中島さん、そしてもう あまり目立たないけどもいつも助けてくださっている平野さんに本当にお世話になっておりましてでまたあのリスナーの方からもですねあの聞いてるよということでいろいろとあの励ましをいただいて本当に感謝しています。もう言いたいことを言えてないのもあるし本当は間違ったことも言ってたかもしれないんですけども、まあ、ちょっと今が自分ができることをちゃんとやろうということでやらせていただきました。まあ、とにかくもう皆さんにお礼を言いたいということで今日はこの曲をリクエストしたいと思います。では聴いてください、ボーイズ2メンでサンキューです。